皆さんこんにちは、まどかです。今日は自分の生涯を変えた言葉というタイトルでお話をいたします。私は子供の頃、異常に怖がりな性格で、テレビでも刑事物や探偵物は恐ろしくて見ることができませんでした。殺人事件が出てくるだけで恐ろしいし、夜中にトイレに行くのも怖かったのです。そして小学校4年生くらいの頃、扁桃腺の手術をして入院したことがありました。その時、雷が近くの工事現場に落ちて、数人の方々が病院に担架で運ばれてくるのを見たのです。それ以来、雷が恐ろしいものだと知ったのです。当時は鍵っ子でしたから、家に一人でいる時、雷が鳴ると、布団をかぶって震えているか、隣の家に逃げ込んでいました。しかし、大人になり、クリスチャンになってからは、雷は神様の声だということを知りました。もちろん全部が神様の声ではなく、特別な場合だけですが、それを知ってから雷が異常に怖いというのはなくなったのです。昨年2015年5月20日、関東地方は夜半からずっと雷が鳴っていました。それもだんだんひどくなり、寝ようとしてもなかなか寝つけませんでしたが、いつの間にか眠っていました。そして夢を見たのです。夢の中でも激しい雷が鳴っていました。現在の自分が子供の頃と同じように雷を恐れて、布団をかぶって窓の外の稲光を見ているという光景でした。するとまばゆい光が窓一面を覆い、はっきりと光の中から、恐れるな、私はあなたと共にいるという声を聞いたのです。その途端目が覚めました。そして、ああ、神様が何があっても恐れるな、私はあなたと共にいると言ってくださっていると改めて感じたのです。この言葉は私にとってずっと前から与えられている生涯の言葉です。恐れるな、私はあなたと共にいるの言葉を思い巡らすたびに、私は約40年前のことを思い出します。1975年に私は洗礼を受け、それから2、3年経った時のことです。寒い雪の日の夜、私は狭いアパートで布団に入ってうつ伏せになって本を読んでいました。その頃は赤毛のアンが大好きだったので、赤毛のアンシリーズを読んでいたのではないかと思います。あんまり寒いので、少し離れたところに電気ストーブをつけていましたが、いつの間にか寝てしまったのです。それから数時間して、私は激しい咳とともに目を覚ましました。目を開けると、なんと部屋中に真っ白な煙が充満しているのです。何が起きたのか分かりませんでしたが、とにかく窓を開け、煙を外に出しました。電気をつけてよく見ると、電気ストーブの上に布団の端が覆いかぶさっていたのです。いつの間にか電気ストーブをつけたままで寝てしまい、熱くなったので布団を跳ねたのがストーブの上にかぶさってしまったのです。幸い綿は一気に燃えないで、中でくすぶっているだけだったので、大きな火が出なくて守られたのです。そのため、普通だったらパニックになるところを比較的落ち着いて、掛け布団を台所の流しに持っていき、火を消しました。本当にこの時は神様が私を守ってくださったのだと思いました。私たちが眠っている時も、神様は私たちを守り、まどろむことも眠ることもないお方だということを実感したのです。掛け布団が使えなくなったので、毛布と夏布団をかけて、私は再び眠りました。すると数十分後、再びひどい咳で目が覚めました。目を開けると、なんと今度も部屋中に白い煙が充満していました。先ほどは掛け布団の綿に火がついていて煙が出ていましたが、今度は敷布団の方から煙が出ていました。つまり、もともと上下の布団に火がついていたのです。先ほどと一緒で、中が綿だったので、くすぶり続けていたのです。それを知らずに、のんきにも寝ていたわけです。もし綿ではなく、羽毛などだったら、一気に燃えていたかもしれません。先ほどと同じように、今度も窓を開けて、煙を追い出し、敷布団を流しに持っていきました。すっかり夜明け、目も完全に覚めてしまいました。考えたら、恐ろしい大事件になるところでした。下手をすると火事になり、 私もアパートの住民も焼け死んでいたかもしれません。それを思うと背筋が凍るような思いになりました。アパートが火事にならなくて守られたこと、命が守られたことなどを一つ一つ丁寧に感謝しました。この時読んだ聖書から、恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私はあなたの神だから、私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る、という言葉が心の中に入ってきました。それまでの私は何かあるとすぐに恐れが先走りしてしまうものですが、この経験以来、神様が共にいらっしゃるから、恐れることはないと思うようになりました。それからも困難なことや、苦しいことや、自分の力ではどうすることもできないことや、恐れを感じるようなことが起きたときに、いつもこの言葉を思い出しました。すると、いつも自分は一人ではない。神様が共にいて守っていてくださるという思いになり、心に平安が来るのです。これが私の生涯を変えた言葉です。今日も聞いてくださりありがとうございました。またお会いいたしましょう。まどかでした。